広報かわいい2026年6月号今月の表紙輝きの森こども園写真輝きの森こども園の0歳児の給食水色に白い水玉模様のスタイをつけた赤ちゃんが両手に小さく切った豆腐を持ち笑顔で振り返っています。写真終わり。
2ページから5ページ特集2つあります。特集1、命を守ろう熱中症予防と対策。厚生労働省熱中症関連情報の二次元コードがあります。年々厳しさを増す夏の暑さにより熱中症による健康被害が増えています。今日、令和2年から令和6年、熱中症による全国の死者数の表。その死者数を年ごとに読みます。令和2年、1528人。令和3年、755人。令和4年、1477人。令和5年、1651人、令和6年2160人、表終わり。気象庁は令和8年4月、気温40度以上の日を酷暑日とする新たな用語を発表しました。熱中症は屋外だけでなく、室内でも起こります。自宅でエアコンを活用するなど、熱中症対策に心がけましょう。高齢者は特に注意が必要です。1、体内の水分が不足しがちです。年齢区分による体内の水分量。小児 75%、成人 60%、高齢者 50%。高齢者は若年者よりも体内の水分量が少ない上、体の老廃物を排出する際に、たくさんの尿を必要とします。2. 暑さに対する感覚機能が低下しています。加齢により、暑さや喉の渇きに対する感覚が鈍くなります。3. 暑さに対する体の調節機能が低下しています。高齢者は体に熱が溜まりやすく、暑い時には若年者よりも循環器系への負担が大きくなります。室内ではエアコンを上手に活用。熱中症は室内や夜間でも多く発生しています。節電にも配慮して適切にエアコンを使いましょう。またエアコン使用中もこまめに換気しましょう。節電5点あります。1、こまめにフィルターのお手入れをする。2週間に1回を目安にしましょう。2、適切な室温設定。3、すだれやカーテンを活用し、直射日光を遮る。4、クールビズを取り入れる。5、複数台の使用を避け、一部屋に集まるなど工夫する。換気。3点あります。1、換気をして屋外の涼しい空気を入れる。2、窓とドアなど2箇所を開ける。3、扇風機や換気扇を併用する。長時間風が体に直接当たらないように注意しましょう。さらに気をつけるべきポイント。喉が渇いていなくても水分、塩分の補給。1日あたり 1.2 リットル、コップ約6杯を目安に。1、1時間ごとにコップ1杯の水分。2、入浴前後や起床後もまず水分、塩分補給。水分や塩分の摂取量はかかりつけ医の指示に従いましょう。予防ができているかをチェック。9つあります。1、エアコン、扇風機を上手に使用している。2、 部屋の温度を測っている。3. 部屋の風通しを良くしている。4. こまめに水分、塩分を補給している。5. シャワーやタオルで体を冷やす。6. 暑い時は無理をしない。7. 涼しい服装をしている。外出時には日傘、帽子。8. 涼しい場所、施設を利用する。9. 緊急時、困った時の連絡先を確認している。あなたはいくつできていますか？暑さ指数 WBGT とは、人間の熱バランスに影響の大きい気温、湿度、輻射熱の3つの要素をもとにした指標です。輻射熱とは、日差しを浴びた時に受ける熱や地面、建物、人体などから出ている熱のこと。表、アラート区分と暑さ指数 WBGT の表、7つのアラート区分があります。アラート区分、暑さ指数 WBGT の順に読みます。ほぼ安全 WBGT 21未満、適宜水分補給。注意、21以上25未満、積極的に水分補給。警戒、25以上28未満、積極的に休憩。厳重警戒、28以上31未満、激しい運動は中止。危険、31以上、運動は原則中止。熱中症警戒アラート、33以上、外出を避ける。熱中症特別警戒アラート、35以上、過去に例のない危険な暑さ。表終わり。熱中症警戒アラートとは、気温が著しく高くなり、人の健康に被害が生じる恐れがある場合に、熱中症警戒アラートが発表されます。さらに、重大な被害が生ずる恐れがある場合に、熱中症特別警戒アラートが発表されます。天気予報や環境省、気象庁のサイトなどで確認し、適切な熱中症予防行動を取りましょう。これらのアラート発表時は、庁防災行政情報配信サービス、防災メールと庁公式 LINE でもお知らせします。3つの二次元コードがあります。1. 熱中症予防情報 2. 庁防災メール登録できます。 3. 庁公式 LINE 登録できます。無料で利用できるクーリングシェルター、指定暑熱避難施設を開設。熱中症による重大な被害の発生を防ぐため、熱中症特別警戒アラートが発表されたときに、庁が指定した施設を暑さをしのぐ場所として一般に開放します。クーリングシェルター指定施設、7施設あります。1、役場本庁、2、出張所、3、保健センター、4、心の交流センター、5、豆山の里、6、町立公民館、7、スポーツ公園管理棟。他にクーリングシェルター施設として3つの郵便局があります。1、河合郵便局。2、西大和高塚台郵便局。3、西大和清和台郵便局。自宅などで涼しい場所が確保できる場合は、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。開放日時や受け入れ人数などの詳細や注意事項は、庁ホームページでご確認ください。二次元コードがあります。問い合わせ、保健センター、電話、56-6006。
特集2、 未来をつくる食育にしよう。河合町で育む心と体、地域の未来。6月は食育月間、毎月19日は食育の日。食べることは生きること。生涯にわたって心も体も健康で質の高い生活を送るために、河合町食生活推進研究会食水が食育の大切さや暮らしに取り入れたいヒントを紹介します。食育って何？食育は食べることを通して食事のマナーや感謝の気持ち、郷土の食文化など様々な経験で心と体の健康を育むことです。ライフステージ別食育のポイント、腸の取り組みやサポートも紹介。一つ、子供0歳から学童期。1、早寝早起き、朝ごはんの習慣をつける。2、さまざまな食材を食べてみる。3、おいしい、楽しいを増やす。町立小中学校給食では、地元の食材を生かした給食はおいしさがぎゅっと詰まっています。乳幼児相談では、身体計測と専門スタッフによる相談。気軽に何でも聞いてくださいね。一つ、大人、子育て世代。1、主食、主菜、副菜を揃えてバランスよく食べる。2、家族で食卓を囲む時間を大切にする。離乳食教室では、栄養士さんや歯科衛生士さんのお話を聞きながら離乳食を体験。ママランチ会では、栄養士さんのお話を聞きながらママさん同士で楽しくランチ。一つ、高齢者。1、タンパク質などをしっかりとり、低栄養を予防する。2、よく噛んで飲み込む力を維持する。3、誰かと一緒に食事や運動を楽しむ。配食サービスでは、見守りが必要な高齢者にボランティアの方が手作りのお弁当をお届けしています。社会福祉協議会。男性料理教室では、旬の食材を使ったお料理を楽しく調理しています。すぐできる食育アクション、今日からできる簡単習慣。アクション1、朝ごはんを食べよう。朝ごはんは眠っていた脳と体を元気に目覚めさせる大切なエネルギー源です。朝ごはんを食べる習慣がある人は集中力や体力が高い傾向があるという調査も出ています。アクション2、あと一品で野菜をプラス。町立小中学校の給食献立担当の栄養士さんおすすめのメニュー。鉄分豊富な小松菜のおひたし。夏バテ防止にトマトとキュウリの塩昆布和え。疲労回復は切り干し大根の煮物。免疫力アップに人参のきんぴら。アクション3、よく噛んで食べよう。子供も大人もよく噛むことは体に良いことがたくさん。一つ、消化を助ける。一つ、虫歯を予防する。一つ、脳を活性化する。一つ、食べ過ぎを防ぐ。目標は一口30回。育てて食べる地産地消。畑から食卓まですぐそこ。河合町農産物直売所
マホロバ夢市。地元で収穫された新鮮で安心安全な農作物を地元の方に届けるため、毎週日曜日に近鉄大和田駅の近くで朝市を開催しています。マホロバ夢市会長奥山さんは、とにかく新鮮で体に良いこと間違いなし、みんな買いに来てやと言っています。詳しくは二次元コードがあります。育てるともっと美味しい、輝きの森子ども園もりもりファーム。子どもたちが季節の野菜作りを体験しています。春にはさつまいもの苗植えに挑戦、秋には大きく育ったさつまいもを収穫し、みんなで焼き芋を楽しみます。河合町食生活推進研究会。河合町食生活推進研究会食水は、男性料理教室や離乳食教室などを通じて、皆さんの健康の保持、増進の習慣づくりに取り組んでいます。毎日の食べることは、自分や家族の健康を守るだけでなく、未来の自分を作ることにもつながります。できることから少しずつ、おいしく、楽しく続けていきましょう。問い合わせ、保健センター、電話 56-6006。 7ページ、ワイドインフォメーション。2件あります。1、未就学児を養育する世帯への特別給付金、食費などの物価高騰などを踏まえ、食育支援の一環として、小学校就学前の児童を養育する子育て世代に対し、河合町乳幼児食育支援給付金を支給します。詳しくは町ホームページをご覧ください。支給対象者、令和8年4月1日時点で、町内在住で対象の未就学児を養育する方、1. 申請が不要の方、町から児童手当を受給している方、公務員のうち、物価高対応子育て応援手当、2月実施を河合町から受給した方、5月下旬に支給案内通知を送付しています。2. 申請が必要な方、上記以外の方、令和7年10月1日以降に転入した公務員など、5月下旬に申請案内文書を送付しています。対象児童、令和2年4月2日から令和8年4月1日生まれの児童、給付額、対象児童1人当たり27,000円。給付時期、1、申請が不要の方6月下旬、2、申請が必要な方、申請受付後随時、申請受付期限7月31日金曜日。詳しくは二次元コードがあります。問い合わせ子育て健康課、電話 570200。 2. ゴミ出しに関するお願い。ゴミ処理をよりスムーズに進めるための対応をお願いします。2つあります。 1. プラスチック使用製品と汚れたプラスチック製容器包装、汚れたペットボトルは燃やすゴミに。プラスチック使用製品とは、プラスチックを主に使用した製品で、例えば、おもちゃ、バケツ、 CD、ビニールホースなど製品そのものがプラスチックであるもの、汚れたプラスチック製容器包装とは、商品、製品の中身を出したり使ったり分離した後、不要となるプラスチック製の容器や包装のことで、プラマークがついているもの、例えばカップ麺などのカップ、惣菜などのトレー、冷凍食品などの袋、商品を保護する発泡スチロールなど、汚れていないもの、汚れを軽く水で洗い流せたものは燃やさないゴミとして出してください。汚れたペットボトルとは、水洗いしても汚れが取れない食用油や調味料の容器などです。ペットボトルを捨てる際は、中を水で洗って、ラベルとキャップを外してください。ペットボトルを資源化する際に、中身が入ったものや、ラベルやキャップがついたものがあると、圧縮機の故障につながります。必ず水洗いをして、ラベルとキャップを外して、ゴミ出しをお願いします。なお、外したラベルとキャップは、燃やさないゴミとして出してください。問い合わせ、環境対策課、電話 3207-06。